はようございます、今日はここに対抗説、教会では対抗説といいまして、クリスマス前の 4週間ですね、その10月の31日ですかね、30日か、そのに一番近い主日から対抗説が始まるんですけど、この対抗説というのは、救い主がこの世にお生まれになるまでには随分と長い時間がかかったんですね。イスラエル民族の歴史を見ますと、昔から救い主が早く生まれてほしいという願いがあったんですけれども、それは本当に長い期間を通して、いろんなその苦しい民族の歴史を通してお生まれになったということでございます。それでそのことを覚える週でもございます。今日は12月の10日の日曜日なんですけど、私ちょっと皆さんにお尋ねしたんですけど、特にこの中には若い方々もいらっしゃいますので、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、2日ほど前は12月8日でしたね。12月8日というと皆さん お分かりになりますか。どうでしょうか。はい、手が上がっておりますけれども、昭和16年、1941年の12月8日です。この日をぜひ忘れないでいただきたいんですね。日本はすでに満州事変というと、うちの父なんかもう亡くなりましたけど言っておりました、満州事変とか日中戦争と中国との間にもう10年間にわたる戦争をしておりました。そして12月8日に41年の12月8日ですけれども、日本はアメリカ、イギリスを相手に戦線を布告して、昭和20年8月15日にポツダム宣言を受けるまでに4年間世界の大部分を相手に戦いをしました。で、日本の歴史の中でこれほどの大きい戦争はなかったのです。もう全国の都市はほとんど焼き払われました。そして300万人を超える戦没者を出しました。戦場はアリューシャン列島から、それからハワイ、東はハワイ、西はインド大陸まで広がりまして、陸海軍が動員した兵力は最大時で700万人でございました。700万人を超えてたんです。そうして私は一人の日本人として、またクリスチャンとして、この頃の方々のことを考えます。大変な時代だったんだろうなと思います。贅沢も何もできない時でしたね。そして戦場で亡くなった方々もですね、平和の大切さということをどれほど心に染みて亡くなっていかれたのかったなということを考えますとですね、本当にこれはもう日本人としては絶対忘れてはいけないと思うんですね。そして今日の聖書の御言葉の時代も、これは紀元前700年ぐらいのことでございましたけれども、ユダヤ民族にとっては辛い時期でございました。その国の指導者も王もですね、経験なく、その貧しい人がいても、特にそれを その人たちに気を使うということもなく、まあ、正義は忘れ去られていたのでございます。そしてそのような時にこの一人の預言者のミカは国の行く末に対して、まあ、大変厳しい言葉でその神の審判を述べ、まあ、また正しい政治が行われるということを言ったわけでございます。北イスラエルは722年にアッシリアにより滅ぼされてしまいました。これも神の審判でございましたけれども、一方ではこのそういう厳しい審判と同時に、神の祝福をこの御箇所の中で語っております。ベツレヘムエフラタよ、小さい者だがイスラエルを治める者があなたのうちから出ると。その出るのは古の日からである。救い主イエス・キリストの誕生の予言でございます。これは大きな祝福ですね。メシアが出ますよと。そしてこの言葉の通りに700年後に今彼の予言はイエス・キリストの誕生となって実現したわけでございます。ニューヨークの国連本部の広場にミカの聖句が刻まれています。まあ、これはこの同じ言葉がイザヤ書の2章の4節にございますので、国連本部はイザヤ書となっておりますけれども、まあ、どちらでもいいと思うんですけど、ミカ書の言葉が刻まれております。剣を打ち替えて好きとし、槍を打ち替えて鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないという、まあ、これは平和ですね。その平和の理想ということです。日本も戦争が終わったときは飛行機がみんな焼かれたり、また武器が集められたりして、そういう、まあ、それを見ていたある人はですね、もうこの御箇所の言葉が今実現したんではないかというふうに思われた方もいらっしゃったということでございますけれども、そういう時期があったのですね。その国連というのはやっぱり平和を求めるそういう大事なところですので、こういう言葉が刻まれているのではないかと思います。しかしミカが亡くなりましたから、もう2700年以上も経ってますけれども、この言葉はまだ実現しておりません。最近ではエルサレムをイスラエルの首都とするためにアメリカの大使館をエルサレムに移すという、そういうトランプ大統領の言葉が大きな反響を呼んでますけれども、多分これは実現しないでしょう。そのと言いますのは、非常にその背景が複雑すぎるんですね。そんな簡単にそういうことはできないと思います。私は西南学院大学で関谷貞夫という旧約学の先生から聖書を教えていただきました。その関谷貞夫先生が先生の書かれたですね、その書物があって、アラノを旅するという、そういう書物の中でこういうことを言っておられます。ベツレヘムの YMCA の招待で、そのベツレヘムのに YMCA の建物があるそうでございます。そうしてその建物の裏に羊飼いの野という羊飼いが降誕の告知を天使から聞いたという、そういう場所があって、その羊飼いの野である時に 夕方4時半から合同礼拝を持ちますと、まあ、クリスマスのね合同礼拝を持ちますからどうぞ皆さんお集まりくださいということがあったそうでございます。そうして集まった方々は300人ほどいまして、その高坦教会から2キロほど東にある教会のあるエルサレムの中心からは30分ほどかかるそうですけれども、その YMCA の建物まで行って礼拝をしたそうでございます。そこに集まった方々はですね、各いろんな国から来られた研究者とかね、そういう旧約学の先生方ですね。その礼拝はまあ英語とか、時にはフランス語、そして、そういう外国語でなされたそうですけれども、聖書朗読や賛美歌はヘブライ語とアラビア語でなされましたと。ただ関谷先生が気になったのは、その礼拝をしている時にですね、武装したイスラエルの兵士がその礼拝をしている方々の周りをちゃんと警戒していたというんですね。そしてここでそういう緊張感の中で礼拝が持たれましたけれども、関谷先生はこんなことを言ってらっしゃいますね。私たちの礼拝しているキリストは、剣を取る者は剣によって滅びる、剣を取る者は剣によって滅びると言われた平和の君であり、ユダヤ人たると非ユダヤ人たると問わず、すべての国民が互いに敵意を捨てて一つになるために十字架に付かれた和解の主でありますと。しかるにその平和の君、和解の主であるキリストの生誕地が、今や民族と民族との憎しみ合いの場所となっており、武装した兵士たちに守られなければクリスマスの礼拝さえ守ることができない、そういう状態になっていると。まあこれはちょうどベトナム戦争の頃だったようですけれども、その先生が経済成長に恵まれ、憲法によって戦争を放棄した平和国家の中に安住する私たち日本人には想像も及ばぬ厳しい状況なのでありますと。で、そういう時であればこそですね、この時ほどキリストの平和とは何であるかということを真剣に考えさせられたことはありませんでしたと、そんなことを言っておられます。そしてエルサレム、ジェルサレムで言います。エルサレムは平和の町という、そういう言葉の意味なんですね。その平和の町がまたもう憎み合い、こう殺し合いの場所に、あのトランプ大統領のああいう言葉によってなろうとしています。それ現在だけではなくて、4000年の間パレスチナの支配権争奪をめぐる東西の大国の各民族の抗争の焦点となってきたのでありますと。この平和の町が、こういう民族と民族との対立、憎悪が文字通りむき出しにされているこの地に、平和と和解の主なるキリストが人となりたもたというのは、歴史の矛盾というよりむしろ必然であったと思うのでありますと。民族と民族、大国と大国とが自らの存亡をかけて血を流して戦わねばならなかった宿命の地になればこそ、神はその一人子を平和の君として、和解の主としてこの地に送らねばならなかったと思うのでありますと、まあ、そういうふうに先生が言っておられます。そういう現在でもまだ紛争の地である、そこにイエス・キリストがお生まれになって、最後まで粛々と自分の与えられた道を歩まれて、人々の罪を背負われて十字架の上で亡くなってくださった、 そういうことを思いますと、本当に厳粛な気持ちにさせられますね。そしてもう一つのことはですね、日本人として、私は日本人として、また日本人クリスチャンとして、日本の国のことをですね、やはり考えなければならないことも、考えることも大事じゃないかなということを思わされているものでございます。よく教会などでもですね、これは私がではなくて、同じバプテストの方が私にメールをくださった方がいて、教会に行くとその政府の悪口とかですね、そういう政治の悪口とか牧師さんが言うのを聞いて非常にがっかりしたということを書いて、そういうメールをくださった方がいました。その方は学校の先生をしていらっしゃったんです。公立学校のね。で、学校の教師というのはそういう発言一つ一つにも随分気を使うものですと、父兄のことも考えてね、それなのに教会に来ると何か牧師さんがもう文化人のような顔をしてね、そういう軽々しくそういうことを言うのを聞いて、非常にもう教会に対してがっかりしたと、そういうようなことを書いてくださった方いらっしゃいました。私もそういう言葉を、そういうメールをいただいてですね、やはり気をつけねばいけないということを思わされたものでもございます。この関谷先生といえばですね、ちょうど私が西南に勤めていた頃ですね、日の丸という問題があってね、で西南は卒業式でも日の丸は使いません、キリスト教学校ですので賛美歌を歌って祝祷を持って終わるんでございますけれども、そういう日の丸は出てこないんですが、そういう日の丸に対して抵抗というか、そういうことに対していろんな異論が西南学院でもございまして、随分やかましく議論されたことがあったんです。そういう戦争とか平和に関してはやはりクリスチャンの教師として大事なことだとは私も思っておりましたけれども、ちょうどその頃関谷先生からちょっと電話があってね、私にちょっとそれで電話をくださって、いろんなことを先生がその話してくださったんですけれども、一つだけ私が忘れることはできないことがございました。それはですね、今日本では日の丸といって、日の丸をみんなそのバカにしたり軽視しているけれども、外国に行って私がということは関谷先生ですね、関谷先生が考古学の研究をなさったり発掘をしたりされるときに、自分を守ってくれるものはその日の丸であったということを先生がおっしゃっておられました。そういう日の丸があって日本国民ということで自分は守られたんだと、そういうこともありましたよということを先生が言っておられました。聖書の中にはそういう上に立つ者のために祈りなさいという言葉ございますね。クリスチャンはやはりそういう悪口って言ったら失礼ですけども、そういう批判をすることも大事かもしれませんけど、私やはり そういう政治のを屈する方々のためにお祈りするということも大事じゃないかなと思います。私が、まあ、いつもその尊敬している尊敬というか多くのことを教えられるあの内村鑑三はですね、自分に私にもし千旅のね、千旅の命が与えられたら、その千旅の命を日本の国とキリストに捧げたいと、そういうようなことをまあ述べていらっしゃいます。まあ、こういう明治の方ですから、そのものの考え方が現在とは違うのかもしれませんけれども、尊い言葉だなと思います。あのパウロも自分の同胞のイスラエル民族は救われるためならば、この好みはどうなってもいいと、自分はどうなってもいいからその同胞を救ってくださいと、そういうふうに言ってますね。まあ、道者先生も日本のために自分の命を捨てるということをおっしゃいました。札幌の和光で教えられたクラーク先生もとか、それからあのヘボンという宣教師もですね、やはりみんな自分の命というものをこの日本の国のために捧げたんですけれども、その日本人が自分の国のことを、自分の国に本当に真剣にキリストを伝えないでですね、そしていたら誠に申し訳ないことですね。神様の最後に神様の前に行ってですね、そのことを教えられたときに申し訳ないことだなと、やはり、私たちは本当にこのイエス・キリストのこの尊い救いのことを堂々と自分のと友人に対して、また日本人に対して伝える必要があるのではないかなということを思うわけでございます。聖書の中にあの天の父という言葉がございますね。天の父なる神様、同志社を作りました新島城はあの聖書を読んでいて一番大きな感動を覚えたのはこの天の父という言葉であったそうです。神様というのは決して怖い方ではなくて、いつも私たちのことを心配していたわってくださる天のお父様であると、ね、そのことが分かったときに、本当にその神様に対する畏敬の念も増し、で神は単なる造物主ではなくそれ以上のものだということが分かりましたと、まあ、これは新島城の人生読音という中に書かれています。私たちもこの教会にあの本当に新しい方々も時々、まあ、よく見えていらっしゃいます。で本当にその教会にいらしてくださる方々にぜひ知ってほしいことは、神様は人を差別される方ではなくて、それらの方々の父なる神として、どういう辛い時にも、それから病気の時にもですね、いろんな時にちゃんと励まして導いてくださる方であるということですね。そしてそういうふうに考えますと、私たちのこの小なる人生も本当に感謝なものになるのでございます。あの夜休む時も 明日はどうなるかわからないと思うことがあるかもしれませんけれども、いや、父なる神様が自分を見ていてくださるから大丈夫だと、ゆっくり休んで力をいただいてまた新しい朝を迎えましょうという、まあ、これが天の神様を知っている人たちの非常にありがたい生き方ですね。皆さんがその天の父なる神様を知って、ぜひ自分の人生というものを神様に導いていただけますように心からお祈りさせていただくものでございます。それでは一言お祈りをいたします。父なるお神様、今日は外は寒くございますけれども、こうして教会に集められまして、聖書の一端を学ぶことができましたことを感謝をいたします。今から2700年も前に救い主イエス・キリストの誕生を予言した、そのようなことが聖書の中に書かれております。長い歴史を通して救い主が私たちに今イエス・キリストとなって与えられております。どうかそのことを心から感謝をいたします。また そのイエス・キリストを心の中に迎えるときに本当の平和が与えられて、心の中に平安がございます。どうかこのような時期ですけれども、平和の尊さと心の中の平安の尊さを知ることができますように、そしてそのことを教会がはっきりと他の方々に伝えることができますように、どうか導いてください。この教会に連なる方々の上に神様の大きな恵みがいつもございますように、イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。